はい、皆さん、ドイラジオ英語凡人が集いしレディオ、その名もドイラディオへようこそ。お相手は私、カリフォルニアといえばシュワルツネガーなこたつと、
ああなるほど、もともとビーチボーイズの曲で、でも個人的にはヴァンヘイレンの初代ボーカリストデイビッド・リーロスがソロになってから出したバージョンがよく聞いてましたね。カリフォルニアガールズのおまけと
カリフォルニアディズニーランドに一度は行ってみたいなと思ってるマリと、
隣の友達と西だっけ東だっけカリフォルニアって話して確かめたのに今すっかり忘れてしまった
ハッタです。なるほど、うん、あるある、
はい。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上にムービーを愛し、何よりもムービーなしでは生きられない体になってしまったボディ、通称映画ポーチが集まって全くもって目のない話を好き勝手になってお届けする映画通販型トークバラエティ番組です。イエーイ
イエーイ
イエーイ、ボディ
で諦めたということでですね、本日は第175回は7月29日、ラインナップをご紹介します。まず、トイ・フェイバリット・シングス担当はガワラさんです。そして、暗い映画愛は、ラジオネームバーミリオンさんからいただきました、ビバリーヒルズ・コップ2です。それでは参りましょう。第175回、ドイ・レディー、スタート！
スタート！
イエス！7月も終わりということで8月になるということですね。もう一つやっぱ8月ってなると何かお祭りありますよね、う
ん、8月のお祭りですか。
うん、有名なお祭り、
今年はでも軒並みロックフェスなどは延期とか中止になっているので、うんうん、なんかあったんですかね。僕あの花火大会とかとも無縁なので何とも分かりません。
あ、そうですか。
はい、
ご存知ない。
そうですね、
いやちゃんと普通にやっぱこういう時期でもちゃんと開催されるお祭りっていうのがありまして、
うん、
うん、それがですね、第2回シネマル三抜大会という名のね、お祭りが開催されるらしいですね。
あ、そっか、そっか、うん、シネマル三抜のことは知らないんですけどもあの夏といえば高校生クイズとかの話になりますかとい
いつなげ方するじゃないですか、おまけさん。そういうことですね。やはりこう夏といえばクイズみたいなとこありますから、
うん
うん、6月のね頭ぐらいにね、あの第1回シネマル三抜大会これ開催されたわけですけど、やっぱり第1回ってこうつけたからにはね、第2回ももしかしたらあるのかもしれないという、
あ、つけるべきじゃなかったかみたいな、
あらねありますけど、でもね、もう噂によるとやっぱりね、いやちょっと参加しとくべきだったなとかね、
お、
参加したかったなみたいな、
うん、
雰囲気出してきたりね、
それは忖度なんじゃないでしょうか。
そう、あり得るんですけど、
社交事例、
それを鵜呑みにしたら
いや、そうなんですよ。だからそれを鵜呑みにしたら痛い目見るのかどうかという実験をですね、
検証を、
検証を、果たして 人は社交事例で動くとどうなるのかという、もう実験として第2回社交事例大会じゃなくて、うん、第2回
シネマル三抜
大会を、
うん、
8月の29日に開催します。
お、
8月の29日土曜日、14時集合で14時20分ぐらいに開始という感じでね、やっていきたいと思いますので、ぜひね、今度こそ参加したい、あの時は勇気がなかったけれどもいけるとかね、これ聞いてみたらクイズちょろすぎて笑ったみたいな、そういう人もね、ぜひね、
あ、
ガチクイズの人でも全然構いませんので、参加希望者はですね、ぜひね、あのドイラジへメールをください。アドレスは映画.fan.radio@gmail.com です、
うん、
そしてですね、件名にクイズ大会参加希望というふうに書いていただきまして、
うん、
本文には、2点ですね、書いてほしいことがあります。まず呼ばれたいラジオネームですね、
はい、
ラジオネーム、
うん、
それと、
まあ、やっぱエントリーするには名前がまずいりますからね。
名前ですね、
うん、
それとですね、僕らディスコードというアプリを使って、まあ、音声チャットをしてクイズ大会を運営しますので、ディスコードの ID 名前とシャープと、なんか4桁の番号がついてると思いますんで、それをですね、送っていただければエントリーできますので、うん、ぜひ鍛え上げて、どしどしね、クイズ大会に挑戦してみてください、うん、盛り上げてください。よろしくお願いします。
まあ、だから参加するにはディスコードをまず入れてもらって登録してもらうってことですね。
あ、そうですね、
うん、
もうそれぐらいですよ、
うん、
やってもらうことは、
うん、
ということでぜひね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで次のコーナーいきます、
うん、
土井フェイバリットシングス。
このコーナーはドビラジメンバーが苦労しいほど好きなもの、またみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける旗迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回は、紹介したガワラさんでございます。
はい、
ガワラさん今回は、
はい、はい、下半期始まったタイミングなので今年、うん、映像化とか大きな動きがありそうな作品、うん、もしくはあった作品を取り上げてみようかなと思います。
ほう、
はい、
う
ん、まあ、ちょっとね、あの今年こういう状況なんで、うん、一応予定なのでその通りにいかない可能性もあるんですけど、
まあなるほどね、
はいはい、まあ一応今決まってる内容でちょっとご紹介させていただきます。
はい、
はい、ということで2020年大きな動きがある作品3つ、
うん、はい、何が来るんですかね、はい、ということでじゃあ、はい、振らしていきます。2020年大きな動きがある作品3つ、1つ目、
はい、鹿の王です。
鹿の王、はい、出ました。
はい、ちょっと全体的にまずその今年ある予定の動きを話してからちょっと作品内容を話していく形で進めたいなと思っているんですけど、はい、鹿の王ですね、小説になります。
うん、
はい、102回で取り上げた精霊の森人の上橋直子先生の作品になります。
お、
はい、今年ある動きなんですけど、うん、今年アニメ映画が公開される予定です
。うん、
はい、で監督は安藤正治さんっていう方で初監督作になるんですけど、うん、安藤さんって知ってます？
いや知らないです。
はい、ちょっとですね、安藤さん正治さんの経歴をちょっと紹介しますね。
お、
はい、1990年に18歳でジブリ入社しまして、
お、
入社2年目で、試験に受かって紅の豚の原画担当になります。
お
で、その後は、25歳でもののけ姫で、29歳かなで千と千尋の作画監督を務めた後ジブリ退社しまして、うん、東京ゴッドファーザーズとかパプリカとか
ロン
サトシ作品の作画監督を務めて
あれ、
はい、で最近では君の名はの作画監督とキャラクターデザイン補佐などを務めてらっしゃるというですね、
で勝ちです、勝ち、
はい、日本のアニメをリードしてきたと言っても過言ではない超ウルトラ天才アニメ
天才じゃん、
はい、
うん、
監督してなかった方が不思議ですね、
うん、そうですね、
はい、優勝じゃないですかこれ。
優勝ですよ、
優勝だ、は
い、本当の来たじゃん本当の人は。
はい、あの直近のね173回の泣きたい私は猫をかぶるの回で、うん、おまけさんと小田さんかな、うん、があの宮崎駿とかコンサートシとか新海さんっていう流れでこうアニメの表現トレンド変わってきたよねみたいな話があったと思うんですけど、
う
ん、
うん、
それは全部このマサジがやってたんだよっていう。
そうだね、
すごくない？
はい、
トレンドも何もないやんっていう、
うん、
もうなんだか俺たち転がされてるぜ
、はい、的外れ剣道外れみたいなね、う
ん、はい、で宮崎駿さんもですね、ちょっともののけ姫僕がすごい褒められてるけど安藤くんの力にして大きいんだよみたいなことを言うぐらいの超天才という、まあ、あのもうそれだけでこう優勝じゃねみたいな話があるんですけど、うん、何よりこう今の時代にもマッチしてる作品でもあるのでちょっと取り上げたいなと思って話をしてます、
うん、
はい、で鹿の王なんですけど、ジャンルとしてはですね、あの医療ファンタジー、
うん、
あの病院的な医療、
病院的な医療ですね、
うん、
はい、
うん、
はい、まあ、パンデミックファンタジーとも言ってもいいかもしれないですけど、はい、うん、でちょっと今画像を送ってこれツイッターとかにも貼ろうかなと思いますけど、舞台はですね2つのすごいでかい国に囲まれた挟まれたのアカファ王国っていう、
うん、あ
のすごい平原が広がってる国なんですけど、東のトゥル帝国っていう帝国からですねもう何十年かかけてこうじわじわじわじわこう侵略されていて、うん、ここ10年ぐらいでもう完璧にこう征服されてアカファ地方になっちゃったところなんですね、
うんうんうん、
でその主人公がこうバンっていうおじさんなんですけど妻と子供を流行り病で亡くしていて自分だけ生き残ってしまったので、はい、
うん、
でこのバンさんっていう く人が所属してる部族は鹿、でかい鹿に乗ってる人たちで、もののけ姫のヤックルみたいなやつ、はい、に乗ってる戦士がいる人たちで、で同じようにこう家族を亡くして寄る辺ない男たちを集めて、自分たちだけ抵抗してますよって、その先にこう帝国に降伏したこの部族の仲間たちの地位が良くなるように、あいつらこう不良なんで僕たち先に降伏しますんでって言って、仲間の地位を良くするためにこう暴れ回るみたいな役やってた人、もう奥さんと子供を亡くしても死にたいんで華々しく散りたいみたいな感じで、同じような境遇の人たちと帝国と戦ってたんですけど、一人だけ生き残っちゃったんです
。あら、
はい、で捕まって鉱山で奴隷として働いてたんですけど、ある日鉱山にこう黒い野犬の群れがたくさん侵入してきまして、みんな噛まれて、自分も噛まれたんですけど、自分以外の人たちはみんな、3日ぐらい経つと高熱で死んじゃったんですよ。
あら、
でも自分だけまた生き残っちゃうんですね。しかもなんかそのつながれた鎖を引きちぎるぐらいのこうパワーが出ちゃった、はい、で鉱山から逃げ出そうとしたところで、大丈夫にこう髪跡がある赤ん坊を見つけて、でその子を連れて旅に出るみたいな話 と、そこをこう調査しに来た若い天才の医者のホッサル君って言われるんですけど、その人たちがじゃあどういう状況でその病が発生するのかとか、そういうのを調べていくっていう、ミステリーパートと2つで進行していくような話。
おかわりさんの好物が入り混じってる感じがしますね。
そうですね、はい、で面白いって言っちゃいけないかもしれないんですけど、こうトゥルからの移民がいっぱいこうアカファにも暮らしてるんですけど、そっちからの移民の人は重症になって、アカファにもともといた人たちは結構軽症で済むみたいなところがあったりして、こう人種間にこう軋轢が生まれたりとか、アカファに入植してきてる もともとトゥルに住んでた人たちはもともと貧乏で夢を持ってこっちにやってきたのに、こんな疫病に変わったってとか、そういうような苦しみもあったりとか、あとはこうホッサル君がかなりエビデンスを重視した近代医療を学んでるんですけど、それでこう救いきれない時にエビデンスとか科学とか関係ないようなこう祈りで治しますみたいな人たちに、患者さんがちょっと死ぬ前に救われてるのを見てちょっと悩んだりとか、そういうところ、こう現実にあるようなところをこうファンタジーの世界でちゃんと落とし込んでて、すごくこう上橋さんらしい、骨太な作品だなと思います。はい、はい、
あれこれ本屋大賞は取ってないんだっけ。
取ってますね、
はい、取ってるよね。
本屋大賞2014年15年ぐらいで本屋大賞取ってますね。
もうなんか聞くだけでもね、世界観とかをこうアニメーションにした時にめちゃめちゃね、もののけとかナウシカとかすごいよぎりそうだもんね。
そうですね、はい、
うん、それはさすがに合うでしょうっていう、ますます楽しみになってきましたね。
そうですね、で今年の初めぐらいにちょっと僕も読み直したりしたんですけど、そうなるとね、今新型コロナウイルスと戦ってらっしゃる医療関係者の方々、改めてこう尊敬するなっていうところと、あと政治とか権力とかこう建前みたいなところで走るやつは本当クソだみたいな、こう上橋さんのこう作品によくあるところが見えて、やっぱりこう上橋さんらしいすごく骨太な作品だなと思います。はい、
なるほどね、
はい、ただ文庫版4冊のやつを2次会で落としているのかっていうところがちょっと心配なところではありますね。
まあ3時間ぐらいでいいんじゃないですか。
はい
勝手に上映時間
はい。で映画一応9月公開予定なんですけど、まだですねキャストも発表されてないので、これは絶対延期されるだろうなと思ってます。
ああそうなんだ、
はい、どこまで作ってるのか、ま、なんか画面写真もですね1枚しか出てないんですよ。
1枚、
うん、1枚、
それすごいね。それも普通トレーラーとかもう出てるでしょ。
そう何にもないんです。公式ページとか行ってもナウプリンティングなんです、まだ。
あ、
レコーディングもできてないのかな。
かもしれないですね、
それかもう超全く無名なキャストしか使ってないみたいな可能性もね、ゼロじゃない、
ゼロじゃない、
いやでも9月やってほしいですけどね、
まあ、ちょっと延期されてもね、絶対見たいなと思ってる作品になります。うん、はい。
はい、
延期されてる間に原作を読もうかなっていう気になってきました。
お、素晴らしいですね。今度は鹿の王になります。はい。
はい、鹿の王でした。さあ、はい、じゃあ続いて2020年大きな動きがある作品2つ目。
はい、2つ目はダブルっていう漫画です。
ダブル。
はい。
はい、
野田彩子先生っていう方の、漫画になります。連載してるのはですね、フラットヒーローズっていうウェブ漫画誌なんですけど、もともと仮面ライダーとかウルトラマンの漫画が載ってるヒーローズっていう雑誌がありまして、
はい、
それの、姉妹雑誌なんですけど、全然ヒーローとは関係ない作品ばかり載ってるという謎の雑誌なんですけど、はい、こちらで連載されてる作品になります。
はい、
はい、こちらの作品なんですけど、2020年発表の第23回文化庁メディア芸術祭漫画部門で優秀賞を受賞しております。
お、
はい、でこれはもう確定的になんか動きがあった感じです。はい
はいはい、
映画も含めて役者を扱った漫画なので、そういう意味でこう映画好きの方にも示しやすい漫画なのかなと思って話をしようかなと思います。はい、
はいはい
はい、野田先生なんですけど、はい、もともと1個前は戦熱っていう漫画を書いてまして、潜む熱ですね。
お
う
お
う、それはヤクザのおじさんに恋しちゃう、恋と言っていいのか分かんないですけど、女子大生の話だったんですけど、うん、それはね、ちょっと危うすぎてちょっと読み進めるのは辛くて途中でやめちゃったんですけど
そう
だ、まあ、ちょっと繊細なこう感情を書かれる方なので、うん、ちょっと注目はしてたんですけど、はい、それで、その次の作品がダブルになります。はい、
おうお
う、とこれはウェブ漫画誌なので公開されてるので、
うん、
皆さんにもちょっとご紹介して読んでもらったんですけど、
どうですね、初めてですね、そのドイ・フェイバリットシングスゴリ押しから先に始まってるという先に宿題から始まってるというね、
はい、
とりあえず読んでっていう
まず読んだ状態からね、
はい、
うん、あれですけど、これは確かにね、まさに演じる話だし映画の話もしてるし、
うん、
めちゃめちゃすごい視線で書いてるなっていう感じですよね。
そうですね、はい、
なんかとりあえず1話を読んだんですけども、なんかこう明らか主人公がやっぱり普通の人とは違う天才的な片鱗をもうその段階から感じてて、これは面白い予感がするなって読んでました。
はい、ありがとうございます。一応ストーリー的にはそんなに売れてない劇団俳優の鴨志田友人さんには全然社会と適応できなくて日常生活を送るのもなんか苦労してるような、うん、けど演技は超天才的な才能を持つ宝田宝くんっていう、同じ劇団にいる友達がいて、
うん、
で宝くんの才能にこういろんな意味で惚れ込んでしまったので、こう練習に出られない時の代役ダブルですね、から役作りとか身の回りの世話まで全部焼いてしまう友人さんなんですけど、
うん、
こうある日宝くんに芸能事務所からスカウトが来てっていう話ですね。
うん、はい、
まあ、どっちの視点で見るかっていうところもあるんですけど、
うん、
やっぱりこうなんだ、絶対にこう叶わない天才がこう自分なしでは存在できないと思った時、こう自分はどういう関わり方をするだろうなってすごく思う作品で、まあ、困った時宝くんが一巻の方でですね、ドラマの撮影が決まってで現場に入るんですけど、なんか脚本としてはシリアスな刑事ドラマなのに演出がこう福田雄一さんみたいな感じで、すごく混乱しちゃって NG 出しまくってどうしようみたいな感じでユージンさんにこう電話をして、でユージンさん のアドバイス一発でこう挽回して次のチャンスをつかむっていうのが描かれたりするんですけど、ただユージンさん自身もそれはでも別に宝くんのこう感受性がいいから別にアドバイスする人は違う人でもいいんじゃないかとか、うん、自分がアドバイスしたことをさらに先に行くことを自分自身も期待してるし、実際そうやってしまう宝くんっていうのに打ちのめされつつも惚れているっていうのがすごくこうなんかめちゃくちゃ共感してしまうなっていうところが あります。
うん、はい、
で、まあ、ファイティングファミリーでこう言われてた、こう、グリッドを持つもの、持たないものっていうのの、もう一歩先を描こうとしてるのかなっていうふうな感じですね。はい、
うん、
今、2巻まで出てるんですけど、
うん、
で、その次、なんか、巨匠の映画監督の作品に、また、高田くんが決まって、
うん、
こう2人でこう演技を話し合って作り込んで、うん、行くんですけど、その映画監督にお前の後ろにいるのは誰だって言われて、
うん、
その用意してきたのを全部捨てさせられちゃうんですよね、
うん
うん、でそのことによって宝くんももっと俳優として一皮向けるんですけど、
うんう
ん、
その瞬間にユージンさんって俺に嫉妬してるんだって気づいちゃうんですよね。気づくところで、そっち側の視点もあるのか、そう、気づくところで終わっちゃうんですよ2巻。どうなるのっていう、
それはどうなんでしょうね、両者の、いやどうなんでしょうねとしか言いようがないね。全然どう広がっていくのかの想像がつかない。
うん、
うん、そうですね、はい、ので
確かに、
うん、ここが今すごく気になって、続きを楽しみにしている漫画です。
だこれやっぱ映像化してもらって、うん、福田雄一監督でね、やってもらうっていう。
やめてやめて
なるほど。
やめてくれ。
そうすると、いろいろメタ的に見えてくるっていうね。
なるほど。
やめてくれ。
本人役で出演みたいな。
ああ。それすごいね。でも多分自覚的だと思うんですけどね、福田さんもね。そういう部分に関してはね。まあもちろん佐藤二朗さんとかも自覚的だとは思うんで、そういう人たちは、どうやってんのかとかね、
はい、
そういうところも、ね、うん、他の作品出たら結局シリアスにできたりするわけですし、うん、何かしらの切り分けをすでに個人でやってるわけですもんね、あれはね。
そうですね、はい、うん、でそういうところで例えばユージーさんのアドバイスが、うん、お前は月にいる、うん、で普段より重力が軽いところにいるからそういうつもりで演技しろって言ったりするアドバイスとかで、こう危機を脱するとかで、このすごくこう、うん、ユージンさんもそういう意味でこういろいろ才能はある人なんですけど、こういまいちこう世間に捕まってしまうようなこう輝くものがない人がこうどうしていくのかみたいなところがすごく気になるところなんですね。
そうなんだよな、そっち側を応援したくなっちゃいますね。
あとやっぱこういうのはね、なんかいろんなところでこういう関係性はね、
うん、
ジャンルか限らずありそうではあるよねっていうことでもあるしね。まだちょっと近いけどさ、ほらあるじゃん、芸人とかやってたんだけど自分は表では輝けないからって言って、うん、構成作家とかそういうとこ行くと、
うん、
発揮して 裏でそういうことを、才能ある人を立てることに行くと、うん、発揮するみたいなのはいっぱいあるしねとかね、
うん、そうね、うん、
そうですね、まあ、でも龍神さんも宝くんと同じ板の上に立ちたいっていうね、思いが今すごくあるから難しいなっていうところですね、はい、
いやー頑張ってほしい、
はい、あとその実写化するとしたら誰を当てるかみたいなこう妄想もはかどる作品ですね、はい、
これ
まあやっぱり
難しいな、そう考えると、
まあ、ダブルだからやっぱもう須田くんと桐山くん
それは仮面ライダーだ、
仮面ライダー仮面ライダー、須田くんはでも器用だから結構良さそうだと思うけど、
ね、まあね、宝くん的なところがやれそうだよね。
そうそう、で須田くんみたいにヒットは生み出せなかった蓮くんみたいな感じで、
そうですね、
でダブルみたいな引きはありそうな
引きは
あ
るね、
それは全然違う文脈生まれちゃ
う、いやー面白そう、
うん、はい、うん、なんで無料で読める分結構多いのでぜひ読んでいただければな、
はい、さあじゃあ続いてラスト、2020年大きな動きがある作品3つ目、
はい、チェリーです。
チェリー、
はい、ニコウォーカーさんっていう人のチェリーっていう小説です。はい、
へ、
こちらはですね、
え待って
と今画像を送りましたけど、本屋さんでこう表紙を見てビビッときちゃいましたね。
はい、俺持ってます。
お
う、おう、ニコウォーカーさんって海外の方ってことですね。
はい、そうですね、はい、
そう、俺もこの帯で買っちゃいました、
ね、はい、はい、ちょっと僕まだ半分ちょいぐらいしか読んでないんですけど、ルッソ兄弟監督トム・ホランド主演で映画化が決定してます。
おいおい、
お、
は
い、やばいよね、
優勝じゃねえか、はい、これも
そう、これも優勝なん
はい でアメリカでは年内公開だったのがちょっと今どうなってるかわからないんですけど、すでに撮影は終了していてポストプロダクション段階に入っているので、まあ、タイミングが来ればそんなに遅れなずに見られるのかなと思う、はい、でジョー・ルッソさんはですねトム・ホランドの演技をオスカー級とか言ってるのでその点でも注目したいですね。
お
はい、あとジャック・レイナーとかビル・スカルスガルドもいます、はい、
お兄ちゃんですね、うん、シング・ストリートの、
はい
はい、あとイットの
はいジョージーの人ね、
うん、ペニーワイズ、あそうイットのペニーワイズね、
はい、
素顔ってことですか。
はいそうですね、素顔じゃなかったら誰だったって話もあるんですけど、はい、で内容なんですけれども、
うん、
主人公のオネがですねあることがきっかけで精神のバランスを崩して麻薬に溺れてしまって、
はい、
日銭を強盗で稼げるようになってしまったんですけど、
うん、
ある日とうとう捕まってしまいっていうところから始まるんですね。でなぜそんなに身を持ち崩すことになってしまったのかっていうのを振り返っていく作品なんです。主人公はもともとインディーロックモデストマウスとかが好きな中流階級の青年でですね、はい、勉強も運動もまあできるわけじゃないけど、まあ遊ぶ親もそんな厳しくないし遊ぶ金には困らないぐらいの感じの人だったんですけど、その中でこう付き合ってた女の子がちょっと奔放な女の子で、いろんな人と関係を持ってこう自分から離れてしまったことでちょっと傷ついてしまったんですけど、それは俺に男らしさが足りないからではと思ってしまったんですね。でちょっとそのことでちょっとおかしくなっていく。で次に出会った女の子はそういうの抜きで彼を愛してくれていたんですけど、そういうマッチョ幻想的なものをこう捨てきれなかったので大学を辞めて軍隊に入って、彼女と離れ離れになった上にイラクに派兵されてしまうんですね、はい、そこでとんでもない体験をして PTSD を負ってしまってアメリカに帰ってきてもまともに生活が送れないっていうところでこう最初に戻るみたいな感じ。
いやーやばいね、それをトム・ホランドがやるっていうイメージが湧かないってところがまずすごいもんな。
はい、一応一個だけスチールも公開されてまして今画像を貼りましたけども、こんな感じのトム・ホランド君だと思います。
やばいね、全然やばいね、もうマカボイみたいじゃない。
そうですね、坊主だからね。
そうか坊主だからか、
はい、こう一人相撲でこうどんどん帯にも書いてありますけどぶっちゃけクズなんですよこの人、主人公なんですけど、もう本当にどうしようもないんですけど淡々とした語り口の中にちょっともう俺疲れたよもういいよみたいな抜け出したいよっていう悲しさが詰まってるのでそこでちょっと思い入れて読んでしまうなあります、でまあ言語だと高校生が書いてるみたいな文章だねみたいなふうなことも言われてるみたいなんですけど、まあそこは翻訳の力というか結構そのソリッドな感じに、なっててすごく好感が持ってる文章だなと思います。
日本語翻訳はね。
はい、そうです。
黒原
俊之さんですね。若干ちょっとトーンが変わってるとも言えるということなのか。
まあ可能性はあるけれども、はい、著者のニコ・ウォーカーさんですね。イラク派兵後に PTSD を発症して、強盗で服役中に本作を書いていると、ということなので、自伝ですねこれね。
みたいですね。
はい、
やばいね、
はい。
作家と作品は別だ論みたいのも展開していくようなこれを評価することの意味とかもなんかすごく多面的になっちゃうよね。
うん
うん、
ちょっと日本にいつ入ってくるか分かんないんですけど、すごく映画見たいですし小説自体もすごくこう読みやすくて、しかも面白いのでぜひ読んでほしいなと思います。
これは間違いないでしょう。
はい、
さあということで、では小原さん、
はい、
映画につながるまとめお願いします。
はい、チェリーと鹿の方公開されたらぜひ見てください。
はい、ありがとうございました。
ダブルも、まあ、実写化を希望するとともにですね、それまでに実写化のキャストをいろいろ妄想していただいてですね、っていう遊びも楽しいので、一応宝くじ30過ぎでこう ブレイクしたみたいな感じなので、ちょっと前の高橋一生とかイメージしてるのかなみたいなことはちょっと思ったりしなかった
し、はい、なるほどね。
なるほどだけど、高橋一生はそういうタイプじゃないなって今思いました、
うん、そうそうそうそう、うん、あの立ち位置だけの話なんですけど、ね、はい、
開花とかではないのね、はい、はい、じゃあ楽しみです。
原作も、はい、ぜひ面白いので、こう実写化とかされる、映画化公開される前に、うん、ぜひ読んでもらえればなと思います。
はい、ということで、はい、ありがとうございました。次のコーナー行きましょう。くらえ映画愛。
このコーナーは、世の映画好きに知ってほしい特別な思い出のある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという、なんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、ということで今回は、ラジオネームバーミリオンさんからいただきました、ビバリーヒルズコップ2です。さあ、あらすじお願いします。
はい、1987年アメリカ映画、アルファベット強盗団が街を賑わせていたビバリーヒルズでは、独自捜査を行っていたボゴビル警部が銃撃に遭う。前作で彼に助けられたマーフィーはビバリーヒルズへ舞い戻ってといった物語です。
はい、ということで、じゃあ皆さんテンション聞いていきましょう。こたつは、まあ、ビバリーヒルズコップシリーズ一切知らない状態で2から見たんですけど。
そうなんだ、
はい、うん、もう全く知らないんですけど、でもね、80年代っていうね、
うん、
感じでしたね。
言われてしまった。
みんなが思ってる。
言われてしまったね、
うん、感じでしたね、うん、はい、おまけさん。
いや、もうなんか本当にね、超80年代っていう、80年代凝縮した映画みたいな雰囲気でしたね。なんかそういうところが今見るとまた違った味わいでね、超面白かったっす。
うん、だから80年代だと俺は思ったけど、おまけさんは超80年代と思ったわけですね。
超80年代
ということは、畑さんどうですか？
ビバリーヒルズ系見たことないんですけど、
はい、
あ、そうなんだ、
超80年代じゃんって思います。
ジャンプで、ジャンプ感じですよね、やっぱね。
超とか組んのかと思った。ねえ、あ、なるほど。ということで、じゃあ意外にね、そうなんだって反応してるマリッペ、どうですか？
私多分もうだいぶ昔なんですけど、小さい時とかよくテレビでやってた頃に、1も2も3も見てると思うんですよね。うん、
おお。
で、すごいその当時すごくこう、なんかやっぱりこうテンポもいいし、うん、なんか面白くて、こう映画面白いみたいな感覚で見てた映画だなっていうので、すごい懐かしくもあったんですけど、うん、今見るとやっぱなんかすごい80年代っていうのはやっぱ
全員が共通の認識。
ちっちゃい頃はそんなに、そのなんだろう、時代の差みたいなのを感じなかったのが、うん、やっぱここに来てみると、その辺がすごいか、うん、なんだろう、まずその映画の内容云々よりそっちが先に気持ちの中に入ってきちゃう感じがすごいあるなと思って見てましたね。
うん、あるね。ということで今日は結構満場一致系のね、テンションに皆さんなりましたけれども、うん、なんと監督がですね、こちらビバリーヒルズシリーズ2作目だけ、トニー・スコットです。
うん、
うん、
びっくりですね。そしてキャストはね、もちろんエディ・マーフィー、ブリジット・ニールセンですよ、
うん、
うん、からの、まあ、ジャッジ・ラインホルドさん、ジョン・アシュトンさん、そしてね、ロニー・コックスさん、これは引き続き出ているメンバーなのかなみたいな感じで、
うん、
やってますけれども、こちらはですね、ラジオネームバーミリオンさんからメールをいただきましたので、まずはですね、前回紹介させていただいたこのメールをご紹介して、それと、今回ね、募集してリスナーさんからいただいたメールもさらにご紹介してから僕らのお話をしていこうという流れでいこうと思います、
うん、
はい、前回ご紹介させていただいたバーミリオンさんの感想、もう一度読ませていただきます。こんにちは、ドイラジの皆様、大好きな映画を挙げていったらキリがないのですが、今こそおすすめしたい作品は1987年公開、エディ・マーフィー主演のビバリーヒルズコップ2吹き替えフジテレビ版です。あえて吹き替え版なのは、アクセル役の下條アトムさん、ローズウッド役の安原義人さん、タガート巡査部長役の小林清さん、この3人の掛け合いが非常に面白くて、聞いていてとても心地いいからです。またストーリーもテンポも良くていいのですが、一番好きなのが音楽です。テーマ曲のシェイクダウンもかっこいいですが、 ローズウッドがミキサー車を運転するシーンで流れるポインターシスターズの歌 Be There も大好きでサントラで聴きまくってました。ぜひまだ見たことがない方は面白いので見てほしいですが、残念ながら DVD& ブルーレイでは吹き替えが収録されておらず、字幕のみなので BS か地上波で再放送してくれることを願うばかりですということでいただきましたね、
うん、
そして、今回新しくいただいたですね感想メール、こちらもいただいております。ラジオネームたくんさん、ドイラジのみんな、ヨーヨーヨーヨーヨーヨー、ドイラジはドイラジはどうもドイラジはシャラオみたいな
返事しづらいな。
はい、
おいちょっとみんな聞いてくれよ、最近ドイラジっていう生かしたレイディオ番組があるのか知ってる？あの暗い笑いっていうコーナーが面白いのよ、なんか紹介しようと悩んでたの、そりゃ必死よ、飲む間もクソする間も惜しんで考えてたらよ、聞こえてきたんだ、次の暗い笑いはビバリーヒルズコップ2だとね。おいおいおい嘘だろ、俺驚いたね、目ん玉飛び出てソーシャルディスなんか軽く超えちまったよ、ふざけんなこんちくしょ俺が悩んで悩んでケツの穴手突っ込んでやっと取り出したビバリーヒルズコップをよ先越されるなんてな、だから先越したカセ野郎に言ってんのよ、おいお前耳ん中カッポジでよく聞けよ、素晴らしいじゃねえか、友達にならねえかなんでかって、おいおいおい嘘だろ、今までお前何を聞いてたんだ、だってそりゃそうだろ、このトークのテンポよ、48時間では準主役止まりだった俺ちんが主役にドーンって出始めたのがビバリーヒルズコップよ、そして第二の成功が吹き替えね、俺の独特の言い回しやスピードトークを程よいニュアンスや喋り方で再現するその大仕事をやってのけたのが下城アトムから天才だね、本物の俺様とはまた違った日本版エディを作り上げたんだから、そんな本家と違うスピン版とかが両方とも成り立つのは先にも後にも俺しかいねえだろう、もちろん俺だけのおかげじゃねえぜ、耳に残るテーマ曲これ聞いただけでも当時の若者はおっしゃれって思ったわけよ、さらにすげえのはただ流してるだけじゃねえんだ、いいかよーく聞けよ、軽快に操作するときにはテンポよく音量も大きめ、でも一転して犯人に見つかりそうだから隠れてバレないようにする、そんな時でも音楽は止まらなくて静かにビートを刻むだけなんだ、この BGM の付き方聞いたことねえ、それに何もかも派手できらびやかなビバリーヒルズの風景も相まってくるのよ、その頃日本の刑事もんといったら暗いもんばっかり、おじさんがただ走り回ってるだけの印象だけど、ビバリーヒルズは違う、とにかくおしゃれ、口八丁手八丁でなんとかごまかしていくうちに一気にエンディング、物語も100分ちょっと、ちょうどいい、これぐらいのサイズがスカッとするエンターテイメントのお手本つうことよ、そしてなんでこれをあげようと思ったかって、それはね当然よ、長年続編が期待されたんだけど、つい最近やっと続編 GoTo キャンペーン発動になったのよ、面白い、最近ちょっと寂しいエディ・マーフィーだけどよ、やっぱり新興庁のビバリーヒルズコップをすればまたブームが起きるんじゃねえかって期待してるのよ、バッドボーイズなんて目じゃねえ、こっちが本家だっつーの、あーっとこんな時間かいっけね、俺はそこのバーで引っ掛けてくるかよ、俺たちはキュートでナイスなドイラジオを聞いて楽しんでくれよ、じゃあまたなということです。
これメールだったんですね。
これね、メールです、これ。
あれじゃないですか、小田さん、小田さんもほんではこう、エディマフィア役をやれるっていう感じがね、もう出て
る。これはもうね、僕は何になりきってるのか分からなかったです、自分で。
まあね。まあね。
とりあえず、何かだったんだなと思ったんですけど、いや、でも確かにこの感じだったんだなと、下城アトムさん。僕らね、下城アトムさんの吹き替えでは正直聞けてないので、ですよね、皆さん。
そっか、そっか。
私、吹き替え
で、なんかちょっと最近なのかちょっとわかんないですけど、ちょうど家の、ハードディスクに録画してたやつがあって、で、それで見てたんですよ。
誰だったんだ、誰だったんだ、
誰だったんだろう、ちょっと確認しなかったんですけど、多分ごごろうかなんかでやってたやつだと思うんですけどね。
へえ、そうなんだ。
でも山寺さんじゃないなら、
面白い
嬢さんなのかな。
まあちょっとでも自信ないです。
まあ俺は山寺さんでしたね。
山寺さんでした。
山寺さん。
ウィキを見ると、フジテレビ版は下城アトムさんで、なんかテレビ朝日版とオンデマンド配信版っていうのが書いてあって、それがもう山寺さんで、まあその3つしかないから。
あ、じゃあ山寺さんな気がするな。
ね、あ、そうなんだ。
山ちゃん。
多分。
そうなんだよね。だからもうエディ・マーフィーのもうフィックスの声優として結構ね、もう山ちゃんになっちゃってる感は結構あるからね。まあ、
なんだろうね。
そういうところで考えると、やっぱり山ちゃんで僕らは体験した感じなんだけど、下城アトムさんだったら、たくんさんがくれてるメールのようなノリだったのかなと。
うんうんうん。
いう、もう何にもわかんないけど想像で。
いやでもなんか山ちゃん感もありましたよ。もう私が読むとも
う、あ、そうですか。もう誰なのか分からない。誰なのか。すごいこのメールの熱量というか、
うんうん、
この長文、うん、まずその雰囲気で書くだけで相当時間かかってると思うんで、
うん、
これ対策メールありがとうございます。
うん、いやもう一
気に、ありがとうございます。
書いたんですよ。もう
一気にね、
うん。
いやもうすごい本当になんかこの感覚が染み付いてるんだな。
うん
ね、
うん、
そしてタクーンさん自身が要はビバリーヒルズコップを紹介しようと思ってたところですよね。
そうね、
うん、
そしたらなんと、そうバーミリオンさんが言ってきて、
うん、
おいこのクソ野郎この野郎ってなったら、いやいや素晴らしいじゃねえかお前と友達になろうで、そうそういう気持ちになるっていうこと、うん、これはまさにこういう現象が楽しいっていう、
うんうんうん、
映画を紹介するとかそういう時の感覚だよね。え、君も好きなのこの映画とか、この感覚っていいよねっていう、うん、なかなか映画の話に入っていってないけどね、はい、というところもあるということで、はい、いやもう本当に熱量満々のねメールありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
皆さん感想を話していきましょう。
なんか、
うん、
結構なんかこたつさんもあの畑さんもその、うん、要は無印の方を見てないっていうことですよね、はい、
見てないです、
うん、なんか それが結構あの、あ、じゃあ全然感じ方が違うのかもなと思ったところがあって、
うん、
っていうのが、まあ、みんなでこう捜査をしてる3人組でローズウッドって若い青年の、
はいはいはい、
若い青年っていうか若い刑事いるじゃないですか、
はい、
彼がパート1の時は全然雰囲気が違うんですよ。
お、
実はすごく真面目でどちらかというとおどおどしてるような雰囲気の青年で、なんか割と堅物っぽいというか、
うん、
っていう感じだったのが急にその一作目のところの事件でマーフィーにすごい影響を受けて、うん、で今作ではこんなにっていう風になってるところっていうのが結構面白いところで、
なんか面白い部分だったね。
そうそうそう、その辺が多分ないといきなりなんか拳銃いっぱい持ってきたりとか、なんだろうなって思うと思うなと思って。違いかなみたいな。
うん、だから身近なそのアクセルのフォロワーみたいな感じなんだろうね、ちょっとね。
うん、
影響されて、そうそうそう、だから要はお部屋見るシーンは多分今までなかったんだと思うんだけど、
うん、
その後ね、影響されたのかなんか分かんないけど、もうさ、ランボーのポスターとか貼ってたりとかさ、もう、
うん、
実はもともと持ってたものが、ようやくね、あの一作目で、アクセルに会ったことで開花されたのか、あるいは彼の影響で好きになってきちゃったのか、
そういう、ね、ワイルドな、うん、ワイルドな景観とかをね、う
ん、なんかでも校舎っぽい気がするんですよね、多分お家も雰囲気変わっちゃったみたい な、ね、私も1とか見たのもすごい昔なんで、
うん、
もう記憶が定かじゃないですけど、うん、なんか写し方としてはもうよ部屋自体もあ あれ以降ちょっと変わってきたみたいな、
うん、
ことなんじゃないかなっていう、
うんうんうん、
じゃあもう人生が変えられちゃったんだね。
そうね、うん、
あの俳優さんの雰囲気的にはすごい真面目な好青年風のお顔立ちですもんね、
う
ん、
そうだね、ちょっと気弱な感じでね、
うん、垂れ目だしね、
1、うん、は本当にそういう感じのなんか優しそうで好青年そうでみたいな感じで、
うんうん、
やっぱあれかな、
当時見て
たなんか新米デカでいきなり組まされた、うん、こんな人と組まされたみたいな立ちとみたいな、そういう雰囲気なのかな。そういう
の
でもないのか、
そのエディバフィーがその来てるのが、まあ、結局今回みたいな感じでその事件の成り行き上一緒に捜査するみたいな話になってるので、うん、一も、うん、なので別に最初にいきなりこんな人と組み合わされてっていう感じというよりは、まあ、
ああ
今回も一緒に動いた2人でもともと動いてて、
う
ん、で事件でそれで一緒になってみたいな、そうですね、
なるほどね、
うん、
そうだよね。であとね、その恩人であるところの、うん、その最初にね今回襲撃されちゃう警部
あ
ボゴミルさん、
うん、
との絡みも僕らは知らないので一作も見てないですよね、
うん
うん、けどよくあるやつですよね、なんかあったんだろうなっていう、
うん、
こういう続編見る時の、
うん、
なんかあったんだろうなっていう、
うん、
ことで普通に見れる感じの映画だなって思ったので、
うんうん、まあそうですね、一作でとりあえず見てもわからなくないぐらい、
そうそうそう、
作ってはあるかな
と。だからなんかその辺も含めて80年代っぽいなと、
そうですね、うん、
感じましたね。なんか今の作品やっぱ2から見ていいのっていうも、うん、映画多いなと思って、やっぱ、
うんうんうんうん、
うん、うん、確かにね、うん、
まあもちろんね見てた方が絶対面白いんだけどね、
まあまあ、まあ、
そうですね、なんかこう、うん、見ててこの年になって見て思ってたのがその、うん、2になってそのボゴミル警部の病院とか行ってるシーンとかで、うん、なんか釣りとか行ってたみたいな話とかがちょこっと出てきたりするところで、うん、あずっとあれ以降交友があるんだなみたいなのが見えたりとかするところとか、あ
なるほどね、
なんかちょっとそういうほっこりシーンみたいなのは感じましたよね、
うんうんうん、そもそもだってなんでこいつらと交流があるのかがいまいち分かんないもんね、この
2から見る、
そうそうそう、
うん、
だってまず デトロイト死刑の人ですもんね、この人、
そうね、
あの主人公は、
うん、
それがカリフォルニアにいるんですよね、なんかね来るんですよね駆けつけてきて、うん、で一緒に、まあ、捜査というか、
うん、
完全に違法な感じでね、あのやっていくわけですけど、もうこの状況が謎だもん、
うん、
だけどこれをワンでもともと交流があったって考えると、それもどういうことがあったんだろうってやっぱ謎ではあるよね
まあだからあれだろうね、やっぱこのほら前もそういうなんかで話してたと思うけど、やっぱ今のあの造形の成り立ちとやっぱ昔の造形の成り立ちの違いで、昔は1本目がヒットしたからそれのあれで、うん、あじゃあもう1本作ろうぜの流れでやったりするっていうところがあるから、ね、うん、まあだから逆に単体でも見れるものが多かったりするんだけど、
うん、
あとはそういうところで見るとそもそもやっぱ1作目自体が大ヒットしてるから、そんなものはね、うん、みんなもう前提ですよという、
そうだね、
そういうねところもあるから、うん、その辺はさらっと、うん、そんなとこ今からくどくど言わないっすよみたいな、
確かに
そういうのがあるんじゃないかなっていう感じはあるかもしれないね、うん
うん、これは別に後から見る人を想定して作られてないもんね、
そうそうそう、
当たり前のように、
うんうん、
まあでも別にその辺なんかそんなもんだなって見てもこの中だけの話だけでもねやっぱ面白いというか、うんうん、楽しめるから、うん、
面白いね、
うん、
なんかたくんさんの、たくんさんのメールでもなんかこう載ってますけど、やっぱりすごく音楽の力って強いなっていうのをやっぱ感じますね、すごく、あ今すごい操作が進んでるなというか、こっちのターンだなみたいなのを音楽で感じるというか、だからすごく乗りやすいし、なんかそれこそ私多分最初に見た時とかこう金曜ロードショーとかそういうのでやっていて、途中から見出したりとかってしてたと思うんですけど、
うん、
やってる途中から見出してもなんか面白くてこう見ちゃうみたいなって、うん、そういうとこすごいあったんだろうなって思うんですよね、
うんうん、ねバーミリオンさんもそこはおっしゃってましたけども、
うんうん、
そのこのやっぱね、あのオープニング始まってからのこのシェイクダウンね、
シェイクダウンね、
結構かっこいい、うん、なんかまた今聞くとかっこよさが際立って感じるなみたいな、一昔二昔前だと逆にこれくらいの80年代バリバリ感がダサく感じた頃もあったなと思いつつ、また今ちょっと感じが変わったんですけど、あやっぱりこういうとこも80年代だなと思ったのは、その曲調だけじゃなくて、やっぱりその作品を一発で表す主題歌とかテーマ曲があるっていう、あのね、
そうね、
あのね、バックトゥザフューチャーもそうですし、
と
かそういうところ、
なんだスタローンがとか出てきたからロッキーとかもそういうのがあったりとかね、まあ、こういうところがまたね、そういうところで始まって印象付けるとかなんかいいなって思いましたね、
うん、
ヒット曲的にもなるというそれ自体がね、
うん、
そうだね、
うん、でもあとそのね、あの劇伴のとことかも久しぶりに聞いたけど、このテーマ曲あのビバリーヒルズコップだったからっていうのはテンテンテンテレンテンテン、
うん
うん
うん、
ああいうの聞くなんか入るだけでなんか印象付くというか、あ今ビバリーヒルズコップ見てんだなみたいなね、
そうだね、
そうそう、そういうとこがあったりとか思ってね、やっぱそういう多分ね、なんかこうジャンル映画的に雰囲気をすんごい楽しむためだけに作ってるみたいなところがある、作るとしてあるんですけど、うん、そこを最大限に作ってる感じだなっていうのも、中身よりもみたいなね、
うん、
あの思いましたね、あの例えばやっぱビジュアルとかもね、
うん、
やっぱりなんというかあれですよね、いきなり行動シーンがあってね、ブリジット・ニルセンがね、
はいはい、
あの白いスーツとなんかもう肩パッドとかそういうレベルじゃなくてバーンとがってて、であのなんかすごい何とも言えないサングラスかけて、
うん、何とも言えないね、
あなんかバシッとちょっとリーゼント風にグッと上げてみたいな、うん、ちょっとあのインパクトやべえなっていう、
やばいね、
うん、
なんかあれ出てきた瞬間、あれもうこの映画勝ちじゃねえみたいなあの感じとかね、ちょっとそういうとこがいいなと思いますよね、うん、なんか、うん、そういうのに振り切ってるっていうね、
うん、
ところが80年代だなっていう。
そうそう。だからそのさ、やっぱその80年代っぽさみたいな、ね、うん、インパクトある主題歌ドーンとかさ、
うん、
なんかまあ今のところヒットしてる映画がどうこうっていうのも、意外とこうメタ的に組み込んでるよね、うんうんうん、これは、
うんうんうん。
だからそれこそブリジット・ニールセンをキャスティングしてるっていうこと自体もそうだし、ランボーとかポスター貼ってるってもまさにそうで、
うんうんうん、
ブリジット・ニールセンやっぱね、シュワちゃんの、
はいはいはい、
映画、
うん、コナンシリーズの。
あ、コナンシリーズね。
姉版みたいな。
うん、そうそうそう。うん、やつで、まあ、主役級のね、
うん、
やつでスピンオフっぽいのがあったりとか、そっから来て、シルベスター・スタローンに、
うん、
まあ、取られというかね、
まあはい、
そっち行き、うん、シルベスター・スタローンと結婚し、みたいな、はい。で、ちょうど多分これって、結婚してる時でも多分ね。
多分 そうだね。だから、ネタとして、
うん、
ランボーもそうだけど、
うん、
コブラっていう、スタローンが刑事役のやつ、そういうことは多分、うん、ローズットが思い描く最高の、ああいうのになりたいっていうタイプの刑事をやってる映画があって、はいはい、それで夫婦共演してたみたいなんで、それが1年ぐらい前だから、
はいはい
はい、もう完全に、そういう、
もうそれキャスティングだよね。
っていう感じで。
そうだよね。だから、なんかさ、俺、最後そのね、ブリジット・ニールスを殺すやつが、ビリーじゃなくてよかったと思って。
お
ビリーだったらどういう気持ちになるんだろうって。
なるほどね。
あのお前はスタローンの映画は見てるっていう体でここにいるけど、じゃあブリジット・ニールセンも知ってるだろうみたいな。わけわかんなくなっちゃうから、出てこられると。
うん、
その辺をね。
あれは、うん、ロッキーシリーズで、まあ、ドラゴンの奥さんだから、クリームにも出ててね。
出てた、出てた、うん。うん。そうなんだよ。複雑だよ、だから、この人たちね。
しかも、
エクスペンダルズブルでは仲良くなってるけどさ、それまで
も。しかも今、ウィキを見ながら読んでるんですけど、
はい。
いいですか、ビバリーヒルズコップ2の監督、トニー・スコットとの浮気を告白しているとかつって、もうちょっと大変なことになってますよ。
今になって？
なんか、スタローンと離婚した後にそういうことを告白してて、だから、それが原因かっていう。
うわー、そうだったの。すごいね。
大変、もう大変ですね。
だトラブルメーカーみたいな人だよね、本当に。
でもね、いや、でもそうだし、うん、でもやっぱりね、ほら、一発目出た時のインパクトあるけど、うん、
強い。
やっぱりすごい魅力だと思うんですよ。
うん。
ブリジット・ニールセンっていう存在自体がね。
はいはい。
うん。そういうのがあって、だからやっぱあのキャスティングはもう、ブリジット・ニールセンを一番最初ボーン見せるだけでもう勝ったなっていう感じがあるっていうのは分かるなって、
うん
う
ん。
そうだね。男のね、黒幕みたいなもんね、やっぱ薄いもんね、印象がね。
薄い。
もうブリジット・ニールセンがもうボスみたいな感じだよね。
そうね。
うん、
のイメージ。
ディー・マーフィーがちょっと背伸ばすみたいなシーンとか、
うん、
足をちゃんと上げるシーンをアップしたりとかして、強調するなと思うんです
ね。ああいうのは面白いですね。うん、
うん、面白いね。エディー・マーフィー自体もね、なんか若いから、
う
ん、
若いしね。あと多分改めて思うと、
うん、
やっぱエディー・マーフィーすげえ、まあ多分この時がもう天下取ってる頃だと思うんですけど、
うん、
本当に多分ビバリーヒルズコープ2を見るってこと良かったなと思うの、多分ここが一番絶頂なんだなって、ある意味ではね、一番いい意味ではね、
うん、
ここで登り切って、そっからもう多分もう普通に大物になっていく感じになって、
うん、
そう考えると改めて、
うん、
今あんまり意識しなくなったけど、多分こういう主役級に圧倒的スターとして黒人が主役張るって多分エディ・マーフィー初なんじゃないかなっていう、
あこの時のね、あそうだね、うだと思うよ。
だからエディ・マーフィーがこうビバリーヒルズコップとかでこう黒人が圧倒的スター感で、
うん、
主役張るってことを確立したからこその、その、うん、ウィル・スミスだったりにつながってるん
だね。絶対そうだね、うん、
めっちゃ偉大だなって、ある意味
偉大だね、
こんな映画だけどもみたいな。
そうだね。そうそうそう、だからタクンさんがバッドボーイズじゃなくてこっちでしょ、
ね、
ビバリーズコップでしょっていう風に言うのは分かるよね。
分かるね、
うん。うん。やっぱりウィル・スミスもね、もう今となっても超大物ですけど、
うんうん、
やっぱり先人にエディ・マーフィーがいたからっていうのは絶対に大きいし。
うん、で、このエディ・マーフィーのこじ開けた感じはすごいねっていう、多分。
うん、
だから多分もともとはそういう48時間とかでバディ役で、うん、でもちょっとサブとかそういうところでやっぱり実力見せたからこそだけど、一気に主役としてこじ開けるっていうのは、
うん、
多分相当すごかったんだろうなって、80年代にっていう、うん、
すごいね、
うん、
特殊メイクとかもあんのかもしんないけど、結構体型とかもガンガン変えるイメージも。
あれね、そうね、その後とか言うか。
その後、そうそうそう。だからなんか、うん、デニーロアプローチ的な意味合いでも、なんか俺パッと思い浮かんでたのは一時期エディ・マーフィーだったなって、そういえば思ったから、なんか今回の若い時の、ちょっとムキムキな感じの体見たら、あ、そういう人だったんだっていう感じになったね、
うん、
俺は。
うん、
うん、その辺のフィックス全部、ね、声優当ててるのは山寺宏一っていうね。
そうだね、うん
うん、全部同じだよね、うん、
まあまあまあまあ多分あれなんじゃないですか、エディ・マーフィー自体がエディ・マーフィーにいろんな役でやってもやっぱエディ・マーフィーだなっていう。
ああそうか、だからやっぱ下條アトムさんのでやっぱ聞くっていうのは全然イメージ変わると思うね。
変わるんだろうな、ちょっと見たいなって改めて思います、ね。う
ん、本当エディ・マーフィーもウィル・スミスもなんかクリス・タッカーとかも全部山寺宏一だもんね、頭の中。
うん、
ってなっちゃうからね。
そうだね。
だしね、シュレックやった時もさ、ドンキーだったけどエディ・マーフィー、それも山ちゃんやってたからね。
まあそうだろうね、
もう全部山ちゃん、うん、もう山ちゃんが喋ってるとこしか俺聞いたことないんじゃないかなっていう、うん
ね、でもやっぱなかなかさ、そう考えるとさ、エディ・マフィーのああいうテンションで早口のマシンガンでっていうところで陽気さと、うん、軽さ、いい意味での軽さだけど、うん、そういうものを全部表現するって吹き替えて、
うんうん、
結構厳しいんじゃん普通に考えて。やっぱり相当な技術がいるから、そうなると山ちゃんぐらいしかいけないのかみたいな。
ああ、逆説的に山ちゃんの偉大さも裏付けるというか、これに吹き替えられるっていうところが、
うん、
そうだね。こんなのが急にバッて出てきて、吹き替えじゃあお願いしますって言われた時、ちょっと待って、今までの映画のテイストと全く違うし、こんな早口無理でしょみたいななるもんね、
うん、
多分ね。
なるんじゃないかなとは思ったり。あとなんか今ちょっとウィキを見ててあれなんですけど、
はい、
あれですね、すんごいちょい役でクリス・ロックも出てたんですね。
いや、いた、超いた、もう一瞬で気づいた。プレイボーイの、
そう。プレイボーイのも、使用人。
うん。俺、クリス・ロックだと思って、しかもこれ映画デビューだよね。
あ、なるほど。そうそうそう、デビュー。
後々またアカデミー賞の司会に戻ってくるってことがすごいね、これ。
なるほどね。
うん。ジミー・キンメルの前だからね、ちょうどクリス・ロックがやってたの。うん、すごい、時代をすごく感じるね、この映画は。
いや、本当に、なんか、変な話、見れて本当に良かったですよ。
うん。
なんか、すごくそういうものを改めて感じれて見れたっていうのはね。うん。あと、だから、すげえ80年代だなと思ったことに合わせていくと、全般的に受けてるとかじゃないけど、改めて見ると、ニコラス・ウィンディング・レフン監督のドライブもえらい影響を受けてるなという雰囲気とかの捉え方のやつだけれども、やっぱり何と言っても、やっぱり劇伴とか音楽ね、の80年代新世感、新世を使った感じのやつが、いわゆるこのなんだっけ、ビオリヒルズ・コップを象徴するてんてんてんてんてんてんじゃない別のところで行くと、ほぼ、あれこれドライブに使えるな、みたいな。
へぇ、
そう、ちょっと雰囲気がある、ふぐもったシンセというか、
うん。
だから逆に言ったら、ドライブとかは、もうこういうところを参照して、ああいう雰囲気作ってんだなっていうところを思ったりしましたね。改めて。うん。あと、ドライブでよく言われてる、80年代ネオン感とかっていうのが、やっぱりこの映画でもそういうネオン感のある、絵面、ネオンの光をね、ピンクとかブルーのものが当たるような絵面もやっぱりあったし、そういうのは本当に、まあタイプ的には全然違うけれども、雰囲気でやっぱりあれがそういう80年代的なものが入っていると言われているところの、こういう80年代をめっちゃ象徴するような映画に入ってたんだなということが改めて分かって、本当に見れてよかったなと。
なるほどね。
いや、だいぶドライブですよっていう、ある意味ではっていう。
おまけさんが言うと、やっぱ実感を伴った80s 感って感じがやっぱしますね。
どこまでかどうか分かんないけどね。はい。うん。いや、本当にね、要はね、ドライブ見てるときに、この劇伴のとことか、どういうところから撮っていくんだろうって、やっぱすごい不思議だったんですよね。
へぇ、
結構やっぱ聞いたことなかったんで、
うん、
でもなんか雰囲気的に80年代的なものだとか、そういうところだとは思ってるんですけど、でも具体的なところは印象つかなかったけど、うん、今回めっちゃ具体的にピンポイントで、
そうなんだ、
その参照元の一つであろうものが分かってね、ああ、よかったな、とかも。
へぇ、
うん、
面白いね。
うん、
まあこんなもんだろうみたいな感じで思い込んで見ない
もう映画のちょっと俺的には代表になってる。
まあそうだよね。だってまあ映画自体はね、そういう中身ないけど雰囲気で軽くポーンと見てるよみたいな。だから、だからこそどのポイントで最初から見なくてもどこから見ても楽しいぜみたいな、そういう作りの、娯楽映画だから、そういうものではあるんだけどね。うん。
そうね。
タクーさんのメールでも、口八丁手八丁で何とかごまかしていくうちに生きていくって感じ。
そう
ね、本当にそういう話。
そういう本当そうだよね。
うん。
そうそう。俺はね、もう今思ったのは、もうこれ本当に最近だからなんだけど、
はいはい、
レイトさんがさ、
はいはい、
紹介してくれたコンプライアンス服従の心理って映画あったじゃないですか。いたずら電話で、なんだかファーストフード店に電話してきて、うん、俺警察だけど、バイトの人と比べ、そうそう、捜査協力したやつっていろいろしちゃうってやつ。よく考えたら、エディ・マフィーがやってることって全部もうそういう感じなんじゃん。
ちょっとね、そういうとこあるんですよね。
そう、もうすごいはったりかまして、思わせて、はい、じゃあ、この工事やめて、やめて、みんなやめて、っつって。もう、これ設計図違うから、これ。もう出てって、みたいなさ。ああ、確認したいから、みたいな。ここいっぱいいろんな各地で起こるじゃん。
そうそうそう。
なんか、あ、こいつが犯罪に回ったらもう大変だ、コンプライアンスだっていう。
そうだね。まあ、だし、まあ、一応悪いけど、犯罪見たこともしているし。
まあ、だから犯罪だよね。
で、住居占拠したりとかね。
そうね、そうね。
まあまあ、まあ、多分、80年代の映画として、その辺の、この、イリーガルな部分との、なんか、このギャップを軽い感じで描くのも面白いとかもあったんだろうね、きっとね。
ああ、そうだね。だから本当によく言う、おおらかな時代っていうか、
そうだね。だから例えば今回もね、プレイボーイのネタとかも出てきたりとか、ね、バーでストリップとかみたいなのもあったりするけど、ああいう延長で追うみたいな、まあそれもネタとしてやってんだけど、そういうものはやっぱ、まだなんかストレートに描けた時代だなっていうのはね、あるな。だから例えばシティハンターとかとつながるような、
はいはいはい、
それを、あ、おおらかだなってことだったりとか、昔の感覚でいいと思う人もいれば、
うん、
また新しい世代だと、もうそういうところに拒否を持つ人もいるだろうし、みたいな、そういうような時代性も反映してる感じだな。うん、まあ、それも込みで80年代だなっていう、
うん。そうだね。それ込みでだね。うん、本当に。
あとやっぱりびっくりしたのは、やっぱりね、そう、改めて、普通はね、本当にトニー・スコットが撮ってたんだなという
感
じでね。
うん。
うん、まあでも、この頃は、まだ、80年代の象徴するようなものをいろいろ撮ってた頃なのか、トップガンとかも撮ってたしねっていう。
うん。
うん。
すごいね。だからビバリーヒルズコップのシリーズが全員、またこれも監督違うっていうシリーズだったんだって思うとね。
そうだね。
面白いよね、うん、それも。
いやなんか、すごく軽いとこなんですけど、
うん、
なんか、すごい80年代っぽいなみたいなのを感じたところで、もうオープニングのアルファベット、
うんうんうん、
はい、
強盗団の盗みに入って、うん、もう盗み終わったのにあえてこう窓ガラスを割るみたいな、
うん
うん、なんかちょっとそういうのがなんか今見ると結構面白いなと思って、
そうね、
うん、過剰
な結構そういう、そう、過剰なサービス、うん、結構いろんなとこであるじゃないですか。
ある。
あるね。まあ、あと、その辺はひょっとしたら、トニー・スコットのか、サービス精神の部分もあるかも。
ああ、そうかもね。
うん、
わざわざなんかね。
怪獣派だったね。
ああ。
バキューンみたいな。
バキューン。でもあれ、音方法も全部同じみたいなね。なんかね、なんかアンディさんね、アナウンサーのね、とかが聞いたらね、うん、これは違うとか言いそうだ。
ああ、確かにね。まあ、それがね、できるようになるのはプライベートライアンまで待たないとね。
そうだね。
それまでは全部バキューンですよ。だからもう、あれもね、ダーティーハリーに憧れの拳銃と同じの持つっていう。感じのもあったから、
うん、
だから本当にいろんな映画の好き、俺の好きなもん詰めましたみたいなのからやっぱ始まってはいるよね。
うん、そうね。あとだから服的なところもね、やっぱエディ・マフィーのスタジャンっていうのがね、
うん、
ひょっとしたらああいうのでなんかスタジャンとかも流行ったかもなみたいな。だからバック・トゥ・ザ・フューチャーのマーティの、ダウンジャケットで、
うん、
おああいうのもあるんだって思ってダウンジャケットがなったりとか、
うん、
トップガンの M1 だっけ、 とかそういうところもなんか、あ、80年代的な象徴するようなファッションとしてのあるなみたいなとかも思ったりとかしてね。
ああ、
なんか
あるよね、
土から掘り起こしたみたいなスニーカーがニューバランスで、
あ、そうだね、
履いてるのがアディダスとか、
はいはい、
入ったね、
うん、そうだね、
もうもう本当ロゴとか社名バッチリ見えるようにね、
うん、あと ローズウッドのね、スーツはダボっとしたスーツでね、みたいなね、そういうのも初めてだなと思って、
うんうんうんうん。
そういうところも、だ本当にね、今見ると、多分、その当時は、まあ、ある程度ネタ化してるとはいえ、でもそこまで全ての目において、80年代脱出せっていうふうに、ね、プレゼンしてないのにね、今見るともう全ての目において、そういうものが感じるみたいな雰囲気になってるねっていうのが面白いなと。うん、
そうだね、なんか不思議だよね、
うん、
全然80年代をほぼ経験してないから、80年代っぽさってやっぱり後追いの雰囲気でしかないんだけど、うんうんうん、でもやっぱりこの映画ね、切り取って、はい、このシーン見て、さあ一体何年の映画でしょうって言ったら80年代って言えるもんね、
言えるもんね、
うん、そういう感じが絶対詰まってる、それこそがやっぱこれで育った世代はあれが良かったんだよっていう、その反動とかがもう一回こうね、これを見てた子供とかが大人になって作り手側に回って、またこうリバイバルしていく、そういう中での、まあある種のドライブとかもそうだったのかもしれないね、レフンの。
そうだね、
また別のものにこう、
別のものとしてこう一部のそういう取り入れたりとかみたいな
とか、あるいはそのまんまこう表現してみようと頑張って見るシティハンターとか、
うんうんうん、
そういうとこもあるのかもしれないけど、
うんうん、
やはり時代感ってあるんだなと。
あと、
うんうん、あと、あの一人だけ出てたアジア人の、まあ、
元々、はいはいはい、
操作の途中に出てくる感じも、うん、80年代ってああいう扱いだったのかなって、そこそこいいポジションにいるんだけど、お金で解決する、
あの会計士ね、会計士、うん、
ああ、はいはいはい、
ああいうなんかそのだんだん時代によってこう人種の扱いが変わってくるから、
うん、
あの頃ってああいう雰囲気だったのかなとかは言いながらちょっと思いました、
うんうん、ああそうね、でもなんかエディ・マフィーやっぱすげえなって思うのは、もうこの映画の時点でさ、お前もうなんつうの、ちょっと飛ばすからみたいなこと言われた時さ、それって何、人種差別とか言っちゃうあれをギャグにできちゃうっていうところをもう確立してるんだっていうところはちょっとすごさが、
うん、
あれこれ今の映画じゃないんだみたいな、
うんうんうん、元からいくとやっぱそのなんだっけ、そういうところで言えばあのコメディアン出身だっていうのはあるから、そこが地であるってことだよねきっとね、
なるほどね、そうか、
うんうん、
そうそう、アメリカのコメディアンっていうのはもうそういうとこからをネタにするとこから始まるからね、やっぱね、
うん、だからクリス・ロックとかも出てきてるのかな、
そうそう、要はあれですね、多分なんだっけ、レディ・マーヒー、あ、そうだね、やっぱレディ・マーヒーもやっぱりサタデー・ナイト・ライブ組なんですよね、
うん、
うん、出身者っていう、うん、
だからストーリーはね、なんか、うん、勢いだよね、勢い、
まあ、まあ勢い、そう、勢いだけであれしてるから、
うん、
うん、
う
ん、
なんかあのアルファベットがどうのこうのみたいな
、うん、
何だったんだろうあれって最後の方
なんだろうねあれね、
ここで意味あんのかという
だからなんか簡単な暗号だったんでしょとりあえずは
最後の方は簡単だったらしいですけど、
そうね、
うん、なんだろうね、うん、なんかクリスティの ABC 殺人事件とかそういうことなのかな、よくわかんないけど
わかんないけどね、
アルファベット、
うん、
アルファベット使った暗号だから当たり前じゃんって思うんだけどさ、英語圏の人たちなんだけどさ
そうね、そう、
うん、まあ当たり前だと思うんだけど、わざわざね、なんか暗号作って解いてほしいと、解いてくれたら自分たちがね、ある人に罪を引っかぶらせることができるからっていうことで用意してたと、
う
ん、
だけど、
うん、
それもよくわかんないよね、
あなたが聞
くみたいな、うん、そういう面白いよな、そういうのは、
そうそうそう、だからなんでだろうと思ってるところにちょっとしたそういうねセリフで
わー
だったってことよみたいなことをパッて言うから勢い見れちゃうんだよね、
そう、あ、そうだから、そうなんだよね、うん、なんだかさ、
うん、
不思議だね、エディ・マーフィー、だから変な説得力もあるというか適当なこと言ってるって感じがすごく伝わるのに、
あ、そうね、
例えばあれもちょっと犯罪的なやつだけど、ガムのやつでこの銀のやつ刺せばみたいなとか、警報ならないのとかさ、
絶対真似してるやついそうだもんな
まあ真似して失敗したけどねって、まあ、それでピンチを出したけども、あと、うん、マッチのさとこの指紋を浮き出すのにさ、
はいはいはい、
接着剤持ってこいみたいなやつでさ、
うん、
亀のところが取ってさ、それの揮発性のやつで浮かびてんだって、うん、本当だ、本当にそんなんだって思っちゃうよね、本当にそうなのかもう分かんないのにみたいな、
そうだね だからもう、やっぱこの映画自体のハッタリ力が強いんだよね、多分。
そうそうそうそう。そう。
ハッタリで見
る。なんか不思議なバランスでね、なんか。
確かに。
もう俺びっくりした。おお、すげえって、なんか口で出しそうになっちゃったもん、なんか。受け、自分が受け入れた時に。
うん。
ハッタリがなんかこう、ハッタリされて気持ちいい感じの映画ですよ。
ああ、そうね。
うん。それをこう待ち望んじゃう感じというか、
うん、
次何言うんだろう、うん、何言うんだろうって言って、
うん、あとだからこう画面的なハッタリで言うと、うん、それダメだろうと思ってるけど絵面的なにはいいみたいなやつでさ、あの最後の方でさ追いかけるのに車用意しろって出てきたのがタンクローリーでさ、絵面だけじゃん、だってあれめっちゃ遅いやんみたいな、でしかも動いてる時もめっちゃ遅いしみたいな、一人で動くわけねえやんみたいなんだけど、あのタンクローリードーンドーンって面白いやんみたいな、ええやんみたいなね、そういう感じが出てるのがね、まあ、まあまたこれもいいなみたいな、なんかこの
確かに絵的なハッタリすごいね。
なんかハッタリ感とかこのなんか適当感がまたなんかバカ映画ともまた違う感覚なんだよね。
そうだね、
うん、
バカでーって感じで見る感じじゃないもんね、やっぱね、うん、
なんかそこが不思議な、まあ多分それがやっぱエディ・マーフィーが中心に置いて作ってて、エディ・マーフィー自体も出してる空気感がそういうところで面白さにつながってんだろうなという気はねするというか、うん、
そうだね。でもやっぱこれを見ると改めてウィル・スミスは本当になんだろう、エディ・マーフィーフォロワーみたいな感じがするよね。
まあね、うん
うん、まあ、それこそガチラッパーだし、
うんうんうん、
からのやっぱハッタリ力でどうにかやりくりする役、
うんうん、
メインブラックとかもそうだし、
うん、
後半急にシリアスな感じもあるけど、まあまあインディペンデンスデーとかもまあね、いろいろ
なんかそういうところから出てくるっていうところでね、うん、
だなんなら共演してほしいよね、もう新旧エディ・マーフィーみたいな感
じ。そうね。
ガチャつくな。
大変だな、これは、うん。
うん。大変そうだけどね。何か面白そうよね。
うん、でもなんか、そういう感じで考えると、なんかまたちょっと作品とかとはまた違う話になってくるけど、ああいうハッタリかましたりとか適当なことを言ってっていうのはさ、なんかやっぱ、そういうのあるのかね、黒人的なところでさ、なんかさ、真正面でなんかいろんなこと言ったところでさ、こっちが悪いみたいになり、なるとか、やっぱそういう中では結局そういうふうにはぐらかしながらもコントロールしていくとかが、やっぱ処世術としてあったりするのかなとか、うん、今思うとね。
まあそうだね。
うん、思うなとかも思ったりとかね、うん、
まああとそれこそもうこれのイメージがステレオタイプな黒人像みたいのを作っちゃったっていうのもあるよね。
一個はね。うん。
だから映画に出てくるその黒人の人っていうのがもうみんな本当にこういうエディ・マーフィー的なキャラクター、
うん、
それこそラッシュアワーのクリス・タッカーだってもう本当そうだし、やっぱりそれを作ってしまったところはあるよね。
うん、そうね、うん、
いい意味でも悪い意味でもだし、うん、その点アジア人はやっぱり未だに
そうね、
あのカンフーとかそう格闘する人ばっかりで、
うん、
それこそそういう映画におけるアジア人のイメージみたいなのもやっぱり今も変わってないし、
あの大枠としてだよね。だから
大枠として
それぞれ、もちろんこういろいろ広げてきてはいるわけだけど、そういうところも掘りつつっていうのはあるなっていうのはね、
うん、そうね、まあ大きく見るとまだまだ変わってないなという、
そうだね、
感じはするかな、うん、そうだね、うん、だからこの時に作られてるイメージって本当によく丸くも大きいなっていうのは、
うん、
まあそれはディズニーとかも全部そうなんだけどね。
まあ、そうだね。まあ逆に言ったらそれをやったからこそ大きく開けた部分もあるから、
うん、
っていうところはあるからね。うん、
だからそここそこう振り返ってね、いろいろ考えることができるようになったわけだから。
う
ん、
そうね。
やっぱ今見てよかった何になるね、これも。
うん。
うん。
やっぱこうやって早口でね、まくし立てるキャラクター。
うん。
僕はやっぱりこうイメージ的にはね、日本では大泉洋みたいなイメージありますんでね。
ああ、なるほどね。はいはい。
うん、
これやっぱ東京コップ。2で
東京コップ
ダサすぎる。
そう、
あ、探偵はバーニー普通じゃない。
そうだね、うん
うん、何でもかんでも大泉洋に、ね、繋げてくる。でも俺大泉洋ってやっぱね、
うん、あ、でもあれじゃない、そういう軽さ的なところとかで調子よくやっていくって中で刑事がやるってやつは要はそれって危ないデカだしね、うん、
ああ。
やったのは。
そうだね、うん。バンバン、バンバン金使っていっぱいやってとか。
そうそうそう。そういうなんか、いわゆる80年代の軽さとおしゃれ感っていうやつだと、もう、
うん、
危ないデカで、やっぱ危ないデカも、あのね、あの、二人が来てたスーツもね、まだダボっとした頃でね、みたいな。
ああ、そうか。
そうそうそう。
時代が見えてくるね。
うん。
これからはどうなっていくのか。 どんどんピチピチしていくのかな。
どういう意味
か分かんない。ちょっと全然分かんないけど、
はい、
うん、まあでもやっぱり自分たちも通過したものをまた振り返ってみるとか、だから俺からするともっと多分90年代とかをもっとこれからねどんどん見直していった時に、振り返る90年代感みたいなものって一体何なんだろうみたいなことを思うみたいのはなんか大事なのかもなって。
そうね、ほんでやっぱりその改めて、まあある程度の時が減るからもっと見えてくるっていうのもある
し、うん、そうそうそう、距離を離れれば離れるほど分かってくる、うん、まだ俺ぼんやりとしてるから90年代感って、
ね、まあでも90年代はもう真逆 の、うん、あの年代とも言えるから、80年代とは、
うん、
あるよね、あのどっちかって言ったらこう暗くなっていくので、
そうね、
まあでも逆に言ったらそう、こういう形でそういうものが見える映画もあるだろうし、今また探すと、うん、これは90年代めっちゃ出てるなみたいなとかはね。
そうね、バブリーヒルズコップですから、こんなのね、
これはね、そうそうそう、うん、
ということでちょっともうまとめとして微妙なあれでしたけども、まあとにかくバーミリオンさんありがとうございますということで、
いや本当に見れてよかったです、
うん、
楽しかったですね、
うん、タクーンさんにもね、だからやっぱり、うん、ドエラジに足りない成分はビバリーヒルズコップなんじゃないかと多分感じてもらってたんでしょうね、
うん
うん、
あとやっぱこう、まあ今の時代性があるからだけど、やっぱりこういう何でもないものがみんなでバーンとこう盛り上がれて見れて楽しいねっていうものがあったっていうのは羨ましいかなって。今やっぱそういうものが本当に作りづらくなるというか、
うん、
ただただ軽いっていうだけでもうあんまり全員が見るものでもないみたいなことになったりとかね、安っぽいとかもあったりとかするから、
うん、
そういうものが80年代はいい、良くも悪くもかもしれないけど、まあ今見るといろいろあったなっていうのがあって、うん、そういう時代あったんだなとか思ったりもしますねっていう。
本当になんか掘り下げてったらもっとね、実は含まれてるテーマ性とかさ、
うん、
なんかあんのかもしらんけど、
うん、
あの別に感じ取らないで済むっていうタイプの映画っていうのもそれは偉大だし、
今後そうそうそう、
生まれづらいからね、
生まれづらい、生まれないとは言えないけど、うん、ちょっともうないよねっていう、
うん、
うん、
何かしらが絶対にね、
そうそうそうそう、
含まれてしまうとかね、うん、ありますんで、やっぱり映画はもちろん時代とともに変わっていくものだから、常にこう最先端のものを追いかけ続けるっていうね、楽しみもあるけれども、うん、一旦振り返ってね、こう過去を見ていくっていうのはやっぱり面白いと思うのでね、
うん、
まあ、ぜひこういった形でですね、ドエラジに足りないのはこれなんじゃないかなとか、偏ってんなドエラジ、こういうのもあるよみたいなのもあれば、
うん、
ぜひとも暗い外で教えていただければと思います。
はい、
はいはい、
ということでバーミリオンさんありがとうございました。
大変楽しく見
させていただきました。ということで次回は、また戻ってネットフリックスで会いましょうやります。さあ、ネットフリックス会いましょうではもう話題だということでね、満場一致で決まりました、うん、オールドガードです。シャーリーズ・セロンが主演、
うん、あのなんかこうあれみたいで、不死身の人たちの話みたいですね。何世紀も渡ってこう人類を守ってきた特殊部隊の人たちのアクション対策っていう、
おお、うん、ちょっとプチエターナルズみたいな、わかんないけども、不死身の人たちに守られに行きましょう。感想待ってます。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、ハタです。私が今連載しているカイニスの金の鳥っていう漫画の3巻が発売されてるんですけど、これも電子版の方でちょっといろんなあのサイトそれぞれいろいろ変わってるんですけど、1巻が無料だったり2巻が半額だったり、キャンペーンがやってるみたいなので、これを機に皆さんちょっと読んでみようかなっていうのには入りやすいかなと思うので、よろしくお願いします。この
辺を、無料とか半額でやってもらって3巻まで来てもらって全部読むと。
そうですね、うん、そう、気も買っていただきたいなみたいな、みたいな。
そうだね、
その辺の情報はどっかで分かりますか。
掲載されてるマトグロソっていうウェブサイトがあるんですけど、そこの公式のツイッターか、もしくは私の個人のツイッターを見てもらえれば、あの一覧がところがあるので、
うんうん、
じゃあね、あのドイラジのね、こちらツイッターでリツイートされますんで、それは、
うん、あ、なるほど、
あ、ぜひチェックしていただければと思います、
ね、はい、お願いします。
お願いします。
はい、
あ、なんか今プレゼントやってるんですか。
あ、そうです。なんかなんだっけ、シャープ、ツイッターのプレゼント企画やってまして、
ほうほうほう、
シャープカイニスの金の鳥。
おお、ハッシュタグ、ハッシュタグ。
あ、そうそうそう、ハッシュタグ、全然名前がない
。シャープって言うとなんかね、
本当80年代みたいになりますけど。ハッシュタグカイニスの金の鳥ってつけていただいて、
はい、
1から3巻の中で電子でも紙でもいいんですけど、こう好きなシーンとか好きなコマとかをこう一緒に画像をアップしていただいて、うん、ツイートしていただくとプレゼント用に作るコースターか、もしくは色コーっていう、うん、あのコミックス作るときに作る、
はい、
あのすり出しみたいなのがあるんですけど、はい、カバーカラーの様子を見たりするやつですね、うん、あれが何枚かあるのでそれをプレゼントするっていう企画を今やっております。
へ
え。で、9月の中旬ぐらいまでは確か締め切り先なので、
それすごいね。
どんどんあのやっていただければ、コースターの絵は私が書き下ろしになりますので。
いや、すごい、
すごい、
え、すごい。これはもっと広まんないと
か、色光はあのレプリカじゃないってことですよね。
あ、そうですね、物そのもので
もね、うん、
あと当たった人のお名前を書いて。
おっと、これでも俺らがやるわけじゃないな、これ。
もう俺らはちょっとダメです。
俺らがもらうとちょっとあれだからね。
あと私がサインしようと思ったらいつでもできますからね。
まあこの時代だからちょっとね。
あ、そうだ、ね、で9月10日が締め切りということで、
はい、
どうぞ、はい、バンバンツイートしていただければなと思います。
はい
はい、
ぜひツイートしてください。
はい、各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークではドラえもん映画、新作映画を鑑賞する急げ映画館ではブリッド・マリーの幸せな独り立ちを扱います。ネットフリックスの映画を鑑賞するネットフリックスで会いましょうではみんなでオールドガードを鑑賞 していきます。ドイラジは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify がお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_ファン_ラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらねつぶいていただきますと感想を広げますので、ぜひご利用ください。次週の予告がミニお題トーク、ドラえもん映画、そして急げ映画館ではブリッド・マリーの幸せな独り立ちやってきますので、ぜひ感想ください。詳しい募集要項などは、ドイラジツイッター、ブログなどをご覧ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、なんか早口頑張ったこたつと、
おまけと、
マリと、
ハタでした。
またねー。
またね
ー。まあ、確かに頑張ってたな。
うん、テアンデイ。テアンデイとかじゃないな。つうことやねん。違う。なんで関西弁なんだ。